日本弁理士会プレゼンツ、こちら知的財産相談室の時間です。皆さんこんにちは。進行役の富山幸男です。この番組は普段あまり聞き慣れない弁理士という仕事について紹介しながら、知的財産にまつわる事柄を相談できる人が身近にいるといかに心強いか、これを弁理士の方への相談を通して理解を深めていく番組です。今週の番組の回答者は日本弁理士会広報センターの矢野幸太郎さんです。
こんにちは、日本弁理士会広報センターの矢野幸太郎と申します。
矢野さんこんにちは。
こんにちは、
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、矢野さん、前回実用信案について教えていただきました。今日は改めてもう一度実用信案について簡単に教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、実用信案というのはざっくりと一言で言ってしまえば、はい、ちょっとした発明ということになります。発明というレベルまではいかないまでも、何か新しい特徴を、作り出したのであれば、それが実用信案ということになります。
はい、実用信案はちょっとした発明ということで、お手軽な権利だということだったんですけれども、そのお手軽な分、実用信案には似たようなものが生まれやすく、誰でも思いつくことができてしまうのではないでしょうか。
はい、その可能性は大変に高いと言えると思います。
ではもし似たものを見つけた時にどうしたらよいのでしょうか。
そうですね、例えば、はい、富山さんが似たようなもの、はい、実用信案権者だった場合、
はい、
この似たようなものは売っていた場合、売るのをやめさせたいと思いますよね。
はい、思います。
そのように実用信案権を使って似たようなものは排除しようとする場合、実用信案技術評価書というものを特許庁に対して請求することになります。
実用信案技術評価書でしょうか。
そうですね、大変にちょっと長い名前で難しいですね。
難しいですね。
はい、この実用信案技術評価書というのは、はい、一言で言ってしまえば役所である特許庁が発行する鑑定書のようなものです。
はい、
この実用信案は有効ですよ、もしくは、無効、あまり効果がありませんよというような、はい、お墨付きをもらうことができます。
はい、ではもし私が実用信案権を持っていて他の人に真似されたことが分かった場合、弁理士に相談するとしたら具体的にどうしたらよいのでしょうか。
はい、まずは富山さんの権利とその他人が作った似たようなものを我々に見せて説明してください。実用信案権の行使は先日も話した通りリスクがありますので、じっくり対策を練る必要があります。迂闊に権利を行使すると逆に損害賠償を請求されるケースもありますから。
ではいざという時に弁理士は強い味方になってくれるわけですね。これは頼もしいです。
はい、一言で言えば発明家の知的財産を守るのが私たち弁理士の仕事です。日本弁理士会には無料の相談室がありますので、まずはこちらを活用してください。詳しくは日本弁理士会ホームページをご確認ください。
矢野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回もよろしくお願いします。
お願いいたします。
今日は実用信案の話から、実用信案技術評価書を請求することが権利を守るのに有効的だということが分かりました。今日のこの番組は番組ホームページでいつでも聞くことができます。弁理士ラジオで検索してください。こちら知的財産相談室。この番組は日本弁理士会の提供でお送りしました。また次回をお楽しみに。お相手は富山幸男でした。